こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は女性の活躍する医療に関するお話を伺います。ゲストは両毛精子両語炎の小児神経科医である桃井真理子先生です。桃井先生、本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まずは桃井先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。先生は1973年に東京大学を卒業、フィラデルフィア小児病院のリサーチフェロー、名誉クリニックリサーチアソシエイトを経て、1994年自治医科大学小児科学主任教授、2010年から医学部長、2013年から国際医療福祉大学副学長としてご活躍され、現在は両毛精子両語炎にて小児神経科医として診療をされています。女性就業支援に関する講演活動も多くなさっております。ミトコンドリア異常症ネラスの遺伝子変異3243を同定して研究されたり、自閉性障害の分子病態についての研究が有名です。著書には南山堂から乳小児科学ベッドサイドの小児神経発達の見方、新興公益株式会社遺書出版部小児虐待医学的対応マニュアル等があります。桃井先生の医学生の時代っていうのは、学生の男女比というのはどのくらいだったんですか？
そうですね、私の学年は女性が8名で、それでも多いと言われた学年でした。まあ、そんな時代でした。
はい、8名というと全の学生では、
はい、100名中8名と、そんな感じでしたね。
それでも多い方で、
はい、
はい。当時から女性医師の立場について何か思うところはあったんですか、学生の時から？
むしろ当時はそういうことは誰も考えてなかったように思います。はい、ただ医者になるということだけで、うん、男女について考えるということはなかった感じがしますね。
うん、何かこう優遇されているとか、逆にこう何か男性のドクターから女性、女のくせに医者になってっていう風な目で見られたり
とか？全くなかったように、まあ鈍かったのかもしれませんが全くなかったように思います。
で、先生が小児科を専門とされるに至ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、少し変わってるかもしれません。まあ、神経を学びたくて、はい、精神科、神経内科、小児科と、はい、どれにしようかなと思いまして、まあ、当時先天代謝異常が次々に構想決定されるという時代でしたので、はい、うん、まあ、神経と性感覚という視点から小児科を選んだという変わった選び方をしたようです。
はい、それは学生の時からですか、それとも医者になってから？
そうですね、学生の時から、はい、神経と性感覚が好きでしたので、まあ、当時はもうダイレクトにその専攻科に入りましたので、はい、そんな経緯から小児科を選びました。
うん、なぜ神経が好きなんですか？
まあ、神経は論理性があって美しいなという、はい、印象がありました。
例えば診断に行くまで、
そうですね、診断プロセスも、はい、こう論理性で、作り上げられている学問ですので、綺麗 な、はい、まあ、な感じがしましたね。うん、
よく言われるのは、神経の診療科は治療方法があんまりないのに診断がメインになって本当に面白いのっていうふうに言われることが多いんですけど。
そうですね、まあ、先生も神経でいらっしゃいますが、
す、ね、
まあ、最近は本当に治療が、はい、やっと最近になって次々に治療が出てきたとい う、
はい、
まさに神経診療のピークを迎えている、うん、そんな感じがしますですね。
はい、そうですね。アメリカでの活動も長いようなんですが、何か思い出はありますか？例えば言葉の壁に対してどうだったかとか。
結婚してから一人でアメリカに行ったので、
はい、
自由を満喫して大変楽しい経験という記憶しかないのですが、
はい、
まあ、アメリカの多様性というものを非常に学んだ気がします。
それは例えば人種とか。
そうですね、すべての面で多様性が受け入れられやすいというところが特徴のような気がしますね。
言葉に関してはどうだったんですか？もう最初から英語に対してはストレスなく、
周りが苦労したんでしょうけれども自分はあんまり、
そうですか、はい、もう先生は英語は得意なんですか？
いえ、もう英語は苦手な科目でしたね。
じゃあ行ってから、
行ってから現場でなんとかという、はい、
生活習慣での戸惑いっていうのはありましたか？
どこの国ってもあんまりこう食事はその国の食事でという感じですので、はい、戸惑いというより今面白かったという印象が強かったですね、
は
い、
その当時はそのアジアフード日本食のレストランや食品売ってるところは
行ったのが東部でしたので、はい、あんまりそういうものは、まあ、イタリア系とはありましたけれどもあんまり今ほどはエスニックというのはなかった時代だったと思います。
その留学先を見つけるのはどなたか先生の紹介があって行ったとか、
はい、大学院中でしたので、はい、大学院の教授に反対をされましたけれども、なんとかアメリカに行きたかったもんですから、内緒で山ほど手紙を出しまして、はい、そのうち、最初に来たいいところがフィラデルフィアの小児病院でしたので、それで選んだという経緯があります。
割と手紙を出して受け入れてもらえるものなんですか？
そういう時代だったように思いますね。今はかなり厳しいですけれども、はい、まあ、当時はあの1年ぐらい のお金を持っていけば割合受け入れられやすいというあの感じがあったように思います。
あちらからも給料という形で出るんですか？
最初はこちらから持っていきました。はい、2年目はあの向こうから向こうでグラントを取ってで、はい、お金を出してもらう、そんな感じでしたね、はい、今も基本的には変わりないかもしれません。
同じような感じですね。でアメリカで医学を学んだ経験というのは、日本に戻ってきてからどのような点に生かされているなと感じるんですか？
今も同じだと思いますけれども、はい、何か具体的な医学を学ぶというよりもマネジメントの仕方、人事、はい、研究室、お金、そういうものが、まあ、比較的日本よりはシステマティックですので、それをすごく学んだ気がします。
じゃあ日本に帰ってきてからも先生の経歴にはそれが生かされ
て、そうですね、自分の研究室を作り上げるときにものすごく参考になったように思います。
大変貴重なお話をありがとうございました。それでは第2部に続きます。